はい、お祈りいたしましょう。主よ、あなたの御名を賛美いたします。今日もまた私たちをこのちょっと蒸し暑い日に集めてくださったことを感謝いたします。どうかこれからの学びの中にあなたが私たちに何を語ろうとしておられるか、またあなたご自身がどういうお方であるかをもう一度あなたの聖霊の恵みによって私たちに示してくださいますようにお願いいたします。また私たちに本当にあなたの御言葉を素直に受け入れる心をお与えください。尊い主イエスクリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。橋田さんにちょっとここを回して、あの、もう帰ってしまった、
はい、
よかったよかったよかった、よかった、はい、そんなら大丈夫ですね。この前に私たちはこのイエス様と御使いたちの比べることをしましたけれども、ここで少しあの世界観の問題をちょっぴりだけ取り上げたいと思います。基本的にこういういろんな世界観はあります。これは三位一体の神様ですね。そしてこっちはいわゆる科学的にも調査ができる世界ですね。そしてそれは神様によって創造された神様がそこに影響しますけれども、また神様ご自身が創造されたものではないから、あの神様とあの世界の間に大きな差があるんだと。あのそしてもう一つの世界観があるんですね。このように、まあ、神様がおられます。そしてここでの自然科学的に、まあ、調査できる世界と、そしてそうじゃない難しい現実に創造された世界があるんだと。そして神様とこの世界が創造主ですから、そこには影響しますけれども、神様はそこには属しない。ここにも見つかりとか悪霊とかそういうことがあるんですね。そしてもう一つの世界観はあるんですね。というと、まあ、この地球があって、また自然観があって、そしてそれを超える超自然的なものがあるんだ。そしてこういう世界観もありますね。つまりこれは無神論主義的な世界観だから、科学的にちゃんと調査できる研究できるもの以外には何もないんだと。これはいわゆる、まあ、無神論主義的な物質論主義的な世界観ですね。この中はキリスト教、つまり聖書の世界観は何なんだろう。1番ですか、2番ですか、3番ですか、4番ですか。おそらくこの4番には当たらない。残念ながら多くの人はこれがキリスト教的な世界観だと考えているようですね。というと、ここには御使いとか悪霊はもういらない。すなわち悪霊は精神病、御使いは乙女話の中に入れてしまうんだ、そういう言葉やだけど、確か神様によってこの自然が創造された、まあ進化のプロセスとかいろいろ起こったでしょうけど、まあなさったにも間違いない。これは非常に流行っている、そしてキリスト教的と思われる世界観ですけど、そうではない。 感じですわ。これは代表的な日本的な世界観ですね。この宇宙は永遠のものであって、そこには見えない超自然的な存在があるんだ。そしてこっちからいろいろ影響が、あり得るんですね。だからいろんな癒しとか、いろんな神がかりとかいろいろ起こるわけですね、実際に。だからこういう世界観ではそれは説明できないですね。だからこれはキリスト教的な世界観ですね。確か見つかりたちがあって、悪霊があって、そして人間はそれらの影響のもとにもあるんだと。確か神様の働きのもとでもあるんだ。だからこれがあったら私たちはここに対抗する措置もあれば、またこっちに対抗する措置もあるんですけど、これではこっちはこっちに負けちゃうんですね。これは余談ですけれども、見つかりたちが実際存在するということは私たちは決して忘れてはいけません。はい、皆さんがよく食べて、そして今眠たくなっているから、もし皆さんが眠ってしまったら、それは私の責任になりますから、ご安心ください。よく私は言うんですけれども、教会で神様の御言葉のところに眠るところは一番幸せなところなんだと思うんですね。眠るところとしては神様の前に寝ても起きても、私たちはいつも主の前にあるんだと。しかし一生は私たちにイエス・キリストの姿をはるかにこの御使いたちよりも偉い偉大なものとして提供しました。今度このイエス・キリストの言葉に対して私たちはどう対応すべきかっていうのは、2章の1節から4節の箇所ですから、そこから入りましょう。だから読んでいただきたいと思います。2章の1節から4節まで1節ずつお願いします。翻訳は何でもいいです。
だから私たちは聞いたことに一層注意を払わねばなりません。そうでないと押し流されてしまいます。
もし御使いたちを通して語られた御言葉でさえ固く立てられて動くことがなく、すべての違法と宇宙人が当然の処罰を受けたとすれば、
私たちがこんなに素晴らしい救いをなりませんようにした場合、どうして逃れることができましょう。
当時に神も印と不思議な技、さまざまな奇跡、神の御胸による精霊の賜物の分配によってこれを証明してくださったのです。
神は、
はい、そこまでですね。まずそしてここでこういう方、御使いたちよりもはるかに高い方ですから、この方の語っていることを私たちは聞かんとダメなんだと。皆さんはよく、もしかしたら今日も聖書から読んでいただいたかも分かりません。この種まきの例え話をご存知でしょう。そこにイエス様は繰り返しておっしゃるのは、耳のあるものが聞くがよいというと、私たちはどのような聞き方をするのかというのは重大な課題ですね。もしかしたら私たちは 流されてしまうということがありうると思いますね。これをすみませんけど、ちょっと名前を書いていただきたいと思います。まあ、三浦綾子さんは石五郎の歌っていう本を書いたことがありますけれども、まあ、それはまあいかにまあ戦前の日本の中に人々は石五郎のように流れに従ってゴロゴロゴロゴロ自分の道じゃなくてその流れによってまあ支配されておったわけですけれども、私たちにもその危険性が一節を見たら十分あるんだと。確か私たちは神様の言葉があるんですけれども、いろんな他の影響を私たちはいつもメディアとか新聞とかラジオとかテレビとかインターネットとかそういう情報を受けながら簡単にまあそこに流されてしまうという危険性があるわけです。だからヘブル人への手紙をもらった人々もそのような危険性の中にあったから、まず聞く姿勢を、それを強調するわけですね。そして御使いたちを通して与えられた神様の言葉があるんですね。それは旧約聖書、御使いたちはそれをモーセとかを通して私たちに与えてくださったわけです。それは神様の御言葉には間違いありません。御使いたちはこういう神様の言葉を伝える手段として使えられるということは黙示録の中にもよく出てくるわけですね。黙示録の書いたヨハネはそのパトモスという島の中でイエス・クリストの黙示をもらって、そしてそれは結局御使いが頂いて、そしてヨハネに渡したとちゃんと書いてあるわけですね。だから御使いたちは通して神様が語ってきたっていうのは、旧約聖書の流れなんですけれども、今度こそ神様ご自身が人間になられて私たちに語ってくださったっていうことで、もしこの御使いたちの言葉もちゃんとそのまま成り立ったならば、そしてそれを無視した人々はちゃんとした罰を受けたならば、この神様ご自身イエス・クリストを通して語ったことを私たちはもし無視するならば、なんと恐ろしいことでしょうということをこの三節は私たちに語ってるわけですね。しかしこの三節にはもう一つ興味深いところがありますね。このイエス・クリストの言葉は私たちに、それは神様ご自身の言葉ですけれども、私たちにこの人たちを通して伝えられているわけですね。そしてこういう表現を使うんですけれども、三節を読んでみると、この救いの救いは最初に主によって語られ、それを聞いた人たちが確かなものとしてこれを私たちに示した。この確かなものとしてというのはどういうことかというと、4節に不思議と力ある技と精霊を分けるというこういう働きを通して人たちはそれを私たちに伝えてきたわけですね。というと私たちは人の働きを読むと、まずそこにはすごいたくさんいろんな奇跡が起こるわけでしょ。そしてこの頃のルートル教会でどのぐらいの奇跡が起こるんですか。最近 淡路ではどのぐらい起こりましたか。確か私は神様がなさる奇跡を見たことがありますよ。例えばフィンランドでは私が 前1週間おきに祈り会を自分の家でやります。あのレギュラーメンバーがだいたい6年か8年7年か前に完璧にがんに侵されたんですね。リンパ腺とか、そういうことは全部、がんにかかって、そして調べられたら、もうあんたはダメだ。だから、とにかく痛み止めを持って家に帰りなさい。私たちはすることがないんだと。その方は、特に熱心に子ども伝道団体で奉仕をしてきた方ですから、そのすごい痛みの中で ある、たまたまエストニアにその木曜日の晩に祈祷会があるということを覚えて彼らに電話してください。私はこういう大変な状態だから祈ってくださいと。祈り会は7時から始まって7時半に急に痛みが消えて、そして次の朝にはがんらしいがんがないんですよ。ちゃんとお医者さんに調べてもらって、みんなこれは奇跡には過ぎないんだと認めるわけですね。だから主は今も奇跡をなさるんですけれども、この頻度は結構人の働きと違うような感じがしますね。しかしそこにはもしかしたら理由があるんだ。この人たちがこの大きな力ある技と奇跡を通して、彼らが本当にイエス・キリストが定めた人であって、そして神様のメッセージ、イエス・キリストのメッセージを彼らに伝えるという、その証拠が必要だったんですね。今私たちはこの御言葉がありますね。そしてこの御言葉によって人間は救われます。人間は奇跡を経験することによって救われません。イエス様は大勢の人を癒したでしょ。その中から救われる人が非常に少なかったんですよ。有名なのはその10人の雷病の患者ですね。一人が戻ってきて患者するでしょ。その一人だけはしか救われませんでした。正しい教えとか奇跡、その両方ともイエス様の活動なんですけれども、結果としては救われるのが それによってほとんどはなかったんですね。救いは一体何に起こるんですか。それは福音を聞いて福音を受け入れることによって人は初めて救われる。だからいろんな奇跡とかそういうことが今もあるんですけれども、それ自体は人を救いに導かないんですね。それをきっかけとして御言葉に心を開いて聞く耳を持つならば、この福音によって聖霊様が心の中に入ってくださるということがありうるわけですね。ここでこの4節の一番最後にこの聖霊を分け与えてくださる賜物によって証しされたと。この聖霊の賜物を御心に従って分け与えるっていうのはどういう意味ですか。皆さんはどう思いますか。ちゃんとそういうことが書いてあります。ガラテヤ人への手紙の中にもパウロも同じことを言うんですね。そこにガラテヤのクリスチャンたちには何を言ったかというと、ちょっと 見てみましょう。ガラテヤ人の手紙の2章ですかね、3章、3章の5節、3章の5節をお願いします。誰の当番ですか。はい、ガラテヤ人への手紙の3章の5節、というとの聖霊を分ける、そして奇跡をなさる、これはガラテヤの教会の中にもそういうことが起こるわけですね。そしてそれはどのように、可能だったかというと、立法的に、必死に立法的に正しい言い方をしたらそういう報いとしてそういうことができるかっていうことじゃなくて、信仰によって神様が受け入れる人、すなわち信じる人の信仰によってこういうことができるわけですね。というと信仰はこういう場合には何なんだろう。ちょっと有名な人の働きの参照の出来事を考えましょう。そこに歩けない人がおるわけですね。そしてこのいわゆる神殿の美しの門の前にあるでしょ。そしてそこにペテロとヤコブがやってきますね。そしてペテロはその人の手を取るんですね。そしてちゃんと歩けるようにするんですね。しかし実際にはここで信仰は何であるかというと、ペテロはこの手でイエス様の手を握って、そしてこの手でその中部の人の手を握った。から信仰はこれはそのルートでこのことを通して神様が働いておられると。だから信仰は私たちの何かの技ではないんですね。それは主が私たちを通してただプレゼントとしてこの聖霊を与えてくださる。で、私たちは聖霊をいついただいたかっていうと、洗礼の時にいただく人もおれば、洗礼の前と後にもあるんですけれども、とにかく神様の御心はその聖霊を人々に与えるわけですけれども、聖霊の賜物がここに御心に従って聖霊を分け与えてくださる賜物によってである証しされたというのは、あとでコリント人の手紙を見てみるといろんな聖霊の賜物があるわけですね。預言もあれば異言もあれば癒しもあればいろいろ出てくるわけですけれども、それはすべて神様の御心によって与えられるわけです。ある人にはある、ある人には別の賜物があります。しかし皆さんに、すべてのクリスチャンには必ず一つの賜物があるんだと聖書は言ってるわけですから、皆さんの賜物は何ですか聞きたいですね。だから今考えてみてください。私の主からいただいた聖霊の恵みとしていただいた賜物は何ですかと考えてみてください。あとから皆さんに聞きます。はい、それじゃあ2章のヘブル人の2章にまた戻りますけれども、5節から18節まで 読んでいただきたいと思います。五節から二章の終わりまで、はい。
神は私たちが語っている来たるべき世界を天使たちに従わせるようなことはなさらなかったのです。
ある箇所で次のようにはっきりと明かしされています。あなたが心に止められる人間とは何者なのか、またあなたが顧みられる人のことは何者なのか。
あなたは彼を 天使たちよりもわずかの間低いものとされたが、栄光と栄誉の冠を授け、全
てのものをその足の下に従わせられる、全てのものを彼に従わせられたと言っている以上、この方に従わないものは何も残っていないものです。しかし私たちは未だに全てのものがこの方に従っている様子を見ていません。
ただ天使たちにもわずかの間低いものとされた、イエスが父の苦しみの故に栄光と栄誉の冠より冠を授けられたのを見ています。神の恵みによって全ての人のために死んでくださったのです。
神の魔法の船を栄光へと導くために、彼らの救いの創造者を救う数々の苦しみを通して完全なものとされたのは万物の目標であり源である方にふさわしいことであったからです。手術、人を聖なるものとなさる方も、聖なるものとされる人たちも、すべて一つの源から出ているのです。それでイエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないで、
私は皆を私の兄弟たちに告げよう。教会の中で私はあなたを賛美しよう。
また私は神に信頼しますと言い、さらにまたここに私と神が私に与えてくださった子らがいますと言われます。
そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、
また死の恐怖によって生涯奴隷の状態にあった人々を解放するためでした。
主は難いたちを助けるのではなく、確かにアブラハムの子孫を
それでイエスは神の御前において憐れみ深い忠実な大祭司となって罪の民を償うために、全ての点で兄弟たちと同じようにならねばならなかったのです。
事実、ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになるのです。
ありがとうございました。というと、この1節から4節は何が語るか、今度はまた誰が語るかっていう、この前にその誰が語るか、そして何が語るかと、誰が語るかと何が語るかっていうのは交代で構成されているものですけれども、今このイエス・クリストの姿をまた私たちはここで見ることができます。五節を見てみると、そこに後の世という表現が出てきますけど、その後の世というのは何を指しますか。後の世は何ですか。アケルさん、 何かな後の世は、そこに私たちはこの後の世を結局支配することにもなると思いますけれども、それはちょっとまた後で出てくるからですけれども、皆さんは死んだら私たちは天国に行くというそういう考え方で大体いらっしゃると思いますけれども、実は聖書はそうじゃないんですよ。天国はちゃんともう用意されてるわけですね。そして黙示録を見てみると、その天国は私たちのところに降りてくるんだと、イエス様が私たちを救うためにこの世に来られた。しかし天国もその新しいエルサレムを上から降りてくるんだというのは、私たちが必死に上に登らなくてもちゃんとこっちに私たちのところに来られるという、その後の世というのは、それはもしかしたらこのいわゆる千年王国も含まれるけれども、最終的にこの新しいエルサレム、この新しいエルサレムはどんな町ですか？大きさとしては覚えてますか？目視力がちゃんと書いてありますね。まずそれは高さは2800キロ、幅も2800キロ、深さも、長さも2800キロ。だから、大体九州から、北海道まで、そしてそこから上も幅も、そういう全くこのキュービットの感じですね。旧約聖書の中で神殿の中に至聖所というところがあるんですね。それはどういう形ですか？ご存知ですか？ちゃんと幅も高さも奥行きも全く同じ。それはなぜそうであるかというと、その神殿はこれから来る後の世を指すという意味だったんですね。だからイエス・キリストを通して私たちはこの至聖所に行くんだっていうのは、この新しいエルサレムに入ることになるんだと。これはこの後の世という言葉の意味と思いますね。そしてその後の世をそこで支配しているのは、決して御使いたちではなくてイエス・キリストご自身なんだと。ここで一つ6節と7節を詩編に比べると皆さん驚くでしょう。詩編の引用には間違いないですから、詩編8編を少し皆さん開いてくださいませんか。8編の6節と7節を読んでいただきましょうか。
神にわずかに劣るものとして人を作り、なお栄光と意向を冠としていただかせ、御手によって作られたものをすべて収めるようにその足元に置かれました。うん、
というと、これを読むと、きっと私たちはこれは一辺普通の人を指すんだと読むでしょ。しかし今度このヘブル人への手紙は同じことを引用するには、 明確にこれはまあイエス・クリストを指すんだと、6節と7節をこのヘブル・ビテオネ手紙を、まあ、2章の6節と7節を見てみると、これは人間は何者だというので、これを御心に止めておられるんでしょう。人の子は何者だというので、これを顧みれるのでしょう。あなたは彼を御使いよりもしばらくの間低いものとし、彼に栄光と誉れをの冠を与え、万物をその足元に従わせられたと書いてあるわけですね。というと、詩篇を、まあ、自然に読めば、まあ、これは人間そのものについて書いてある、まあ、素晴らしい箇所なんですけれども、今度新約聖書を読めば、いえ、これは人間だけじゃなくて、これはイエス・クリストを指すんだと。これはまあ私たちは旧約聖書を読むことにおいて、ちゃんと新約聖書の読み方をまあ身につけないと本当の意味がわからないんだと。だから ある意味では新約聖書なしには旧約聖書がわからないですけれども、逆も言えますね。旧約聖書なしには新約聖書もわからないという、そういう深い関係があります。とにかくイエス・クリストはこの人の子、そして少しの間はしばらくの間には御使いたちよりも低くされたけれども、今全ての、まあ、支配者であるということは、ただこの前にも触れたように8節を見てみると、まだまだ私たちはその完全なイエス様の支配を見ることができません。ただそれは見えるようにもなるんですね。それはイエス様の再臨の時に、まあ、千年王国とかこの新しい天と新しい地には完全に見えることになるわけですけれども、例えばこの大選挙命令をマタイの中から読んでみても、そこにイエス様がちゃんと私に一切の権限が与えられていると書いてあるでしょ。一切全ての権の全ての地の上にも天国にも全ての支配権が私にはあるんだと、またあの28章の17節ではちゃんと書いてあるわけですね。だから全世界へ出ていく全ての国民を私の弟子としなさいと、そしてこの私が毎日あなた方と一緒にいるんだと。だから私はこれは選挙命令というよりも選挙約束なんだと。この一切を支配しておられる方が私たちと共におられるっていう。だけどこの一切の権威というのはどういうことを意味するかというと、毛沢東は何をしましたか。だいたいどのぐらいの人を殺したかっていうと、まあ、世界一の記録を持ってるわけですね。スターリンよりも3倍も殺すことができた。ヒトラーは600万人ならば、スターリンは2000万人、そして、まあ、毛沢東は6000万人の人を殺した人物なんです。しかしどう考えてもその中にも、まあ、イエス様が支配権を持っておられた。というと毛沢東の前に 中国伝道はどういう状態だったかっていうと、まあクリスチャンは少なかった、いろいろ問題が起こったりして、例えば人々はほとんど字が読めないし、聖書翻訳があっても、人が読めないし、道もないし、川を除いてほとんどは道もないし、そして外人に対して非常に強い先入観があるんですね。中国、世界の中心という考え方は今でも中国にあるでしょ。そして教会に来る人々はいわゆる米クリスチャンなんだと、すなわち教会に来たら援助の米をもらうんですね。そしてそれが終わったらまた教会から離れてしまうというそういう実態だったんですね。だから伝道は本当に、進まない。現代の日本によう似てる面もないわけでもないんですね。その進まないという意味ではですね、問題ばっかしなんですね。そこに神様はこのイエス・クリスト様はその絶対的な権能を持ってこの毛沢東を選んで、そしてまずこの毛沢東はすごいいろんな方言があって一つの北京語を徹底させるわけですね。そして道とか鉄道を作るわけですね。そしてラジオ放送を作るし、そして外人であるマルクスとレニンの考え方を受け入れさせて、とうとう結果としては福音伝道が中国でできるような状態を作ったのはこの毛沢東ですね。神様はイエス・クリスト様はその方を用いて、そして一番彼がやった恵みは何であるかっていうと、キリスト教会を迫害したんですね。そして米クリスト様全部消えちゃったんですね。本物だけしか残らなかった。全ての教会を壊して聖書も燃やさせて、しかしその中で主はリバーバルを与えて、今はまだ大体革命前にクリスチャンの数は100万人くらいだったかな。そして今は日本の人口と同じくらいですね。素晴らしいすごいリバイバルがそこから出てきたわけですから、まだ見えないけれども、実際にイエス様は完璧な支配権を持っているわけですね。神様は人の罪をも用いることができます。当然イエス様の十字架そのものはその代表的な出来事でしょ。結局ユダヤ人と異邦人の罪によってイエス様が十字架に付けられたけれども、神様はそれを私たちの救いに用いてくださったんですね。はい、またヘブル人に戻りましょうけれども、見えなくても実際の権能権威はイエス様には今もあるんだと。しかしこのイエス様は低くはされたんですね。低くなられたんですね。旧説をちょっと見ていただきたいと思いますけれども、イエスクリストのこの栄光と誉れは何ですか。旧説を読んでくださいませんか。
はい、ただ天使たちよりも預かな間低いものとされたイエスが血の苦しみのゆえに栄光と栄誉の冠を授けられたのも見ています。神の恵みによって全ての人にそのために死んでくださったのです。
ここで直訳は神の恵みによっ って死を味わえたという味わった、まあ、全ての人のために死を味わったと、このイエス・クリストの恵みは、神様の恵みはイエス・クリストの死なんです。もし私たちは神様の恵みとか神様の愛を十字架以外のところから探そうとしたら、それは見つけることができません。ローマ人の五章の八節をちょっと今朝レギュラーの皆さんと一緒に、まあ、読みましたけれども、私の人生ではこの神様の愛の証拠をあちこちから、まあ、得ようとしたんですけど、結局心臓病にかかって1年入院しておったところでは、それ全部が取られちゃったんですね。残ったのはこのローマ人の、まあ、言葉ですね。神様の愛はそのイエス・クリストの十字架の死によって今私たちに明らかにされているんだと。だから神様の恵みはイエス様の死なんだと旧説は言ってるわけです。しかしその死のために、その死そのものはイエス様の栄光と誉れの冠でもあります。だから私たちは天国に着いたら、まずそこにイエス様の姿がちゃんと黙示録には書いてあるわけですけれども、イエス様の手と足そして脇腹にちゃんと傷跡があるんですね。それはイエス様の最高の冠なんですね。はい、今はまあ休憩ですけど、休憩の後に皆さんにさっきの質問、私の賜物は何ですかと聞きますから、用意してください。というと、賜物は、聖書は永遠の命も、まあ、クリスチャンに与えられる賜物だと、まあ、そういうような定義もありますけれども、こういう奉仕のための、まあ、賜物は、皆さんは神様の聖霊によって与えられている。には間違いないですね。それは生まれつきのものを聖霊が清めて用いるという場合もあれば、また救われて後で、まあ、聖霊によって与えられる特別な賜物もありますけれども、それは全部、まあ、賜物には変わりがないんです。同じ主からいただいているわけですから、そんなら、まあ、奥さんからお願いします。
とから割合あんまり努力しないでもう割とうまくいくものがあるの で、まあ、僕なんかはもう数字関係、やっぱそこのコンピュータ関係は苦手ですけど、文章とか言葉を扱うことは、まあ、それなりにできる、まあ、やりやすいので、そういう言葉を通じて、何か証したりとか、紹介するそういうことが一つかなと思います。
はい、ありがとうございました。はい、倉本さんどうぞ。
ローマの十二章からとか第一コリント十二章から探し当てなくてもいい。
そう、はい、次、鶴巻さんお願いします。
私もよくわからなくて、今のところ本当に探しています。はい、ただ、さっきのクラムさんと聖書を見て言ってたんですけれども、喜ぶ人がいたら同じように喜び、また悲
しみ、では共に悲しむというものでありたいというのは思います。
そうですね、もし皆さんは一生の友が欲しいならば、誰かが喜ぶときにそこを一緒に喜びなさい。例えば誰かが出産したらそのところに行って一緒に喜ぶならばいい友達を得ますよ。または悲しいときには一緒に悲しむというところでは必ずいい友達ができます。はい、
まあ、自分も自分では分からないんですけど、まあ、今奉仕していることで、まあ、今が提示した、まあ、コピーしてみないな文章を上げる、それぐらいですね。
すなわち管理、長老として頑張ってますんでしょ。だからそれは務めなんですよ。そこにはまあ管理的な、そしてメッセージをするとかいろいろあるでしょ。それは頭物ですね。はい、長谷部さん、
よく同じくわからないんですけど、すごい性格が多分自分が真面目でその分苦しみも多いんで、でも真面目なことも賜物かなってちょっと思います。
だけどあなたの賜物の一つは、あなたが非常に人に近づきやすい、そういう手賜物は持ってますよ。分かりますか？そんなら、ありますよ。場合によっては本人が分からなくても私たちは言わんとダメなんですね。はい、菅さん。
私小さい頃からすごい器用なんですね。何でもできるんです、割合と何でも。でもそれをパウロのように一回全部神様にお返ししたことがあります。全部もうこれは神様の栄光を表すには帰って邪魔になるからということで全部お返しすることをしました。で今使えることが多分私の今の賜物かな、人に使い神に使っているかな、で、
パウロには一つ面白い賜物があったんですね。それはテント作り。あとで、そうです。テントを網で作る。それは彼の賜物の一つですよ。また、この人の働きの、その発祥の終わりには、ペトロがそのヨッペで、旅立ったという人がおったでしょ。あの人はお金で、人々を助けたりするだけじゃなくて編み物で人々を助けて、亡くなったらみんなその作った編み物をペテロに見せるわけですね。それもすごい賜物ですよ。はい、はい、どうぞ次。
私は小さい頃から歌うことが好きで、洗礼を受けて30年、賛美をするということで、教会では、一応賛美をリードするという、そういう形で、神様を賛美することに非常に恵みを感じています。
そうですね、それは皆さんもちょっと練習した方がいいです。なぜかっていうと、天国に着いたら必ず賛美が、セントレアメですからね。はい、橋田さん。
はい、なんかありようないで私もは、英語
代表的な日本的な謙遜の賜物を持ってるでしょうね。はい、川野さん。
そうだと思いますし、でもまあ、振り返ってその中から南かなと思ったら、そうですね、うちの家に集まってもらって、聖書の通読会を続けてるんですけれども、今はちょっとお休みしてるんですが、もう通読会を続けて、でまあ、その中で御言葉の分かち合いしたり、賛美したりするんですけれども、その中でやっぱり、教会の兄弟姉妹との交わりっていうのが込められていきますし、それでしょうか。
そうですね、この賜物の目的は明確に教会を作り上げるためのものなんだと。当然例えば異言の賜物についてそれは自分の霊性を高めるためのもあるんだだけど、主に教会のみんなのためにあるんだと思いますね。はい、
別に私もこれと言ってないんですけれど、まあ言われたように元気で毎日過ごせてる、そして神様は賛美して崇めてるっていう。
まあ、千村さんはいわゆる聖書ディスカッションの料理をいつも作ってくれたが、これはまた料理を作る賜物が素晴らしいもんだと。それは本人が食べたらおいしくないならば、しかし私たちが食べたらおいしいということの方が大切だと思います。はい、草村さんはどうですか。
私は昔というか一番年上なんですけど、その当時私たちの頃は外に出て働くことが親から禁止じゃないけど、女は働いてはいけないという、うちの父は特にそうでした。私は外で働いたことはないんです。だから賜物って言われても何かわからない。ただ私がそうですね、神様から示されたということ、子供が大好きで、だから日曜学校でお手伝いをさせていただいた。それに対し外で何か活動することはありませんでした。
まあ子供を育てるより大切な仕事がありますか。私は知りませんよ。はい、はい、どうぞ。
私も威厳をいただいてるのと、やっぱ仕事柄で訓練されたのもあるんですけど、コミュニケーション、人とのこう関わり方を結構訓練も受けて、こうなんかこう身についてる賜物かなっていうふうに思っています。
というと、この賜物の訓練っていうことなんですけど、パウロはこのテモテに対する手紙の中に、あなたがその持ってる賜物を生かしなさいっていう言葉があります。だから賜物は道具なんですよ。道具を使うか使わないのかっていうのはポイント。そしてどのように使うのかっていうのは、だから私たちはどのぐらい賜物があるかっていうことは、それは神様が私たちにはたくさん与えたからすごく愛してる、少ししかもらってないからあんまり愛してないっていうもんじゃないんですよ。私たちは永遠の命というプレゼントをみんな平等でもらってるわけですけれども、この賜物を使うためには、私たちは清められなければならないんだと。清めは賜物を使う前提なんです。だからパウロはコリント人の手紙のその13章のその愛の賛歌という歌を入れるわけですね。愛がなかったら、いくら賜物があってもそれは役に立たないということですから、まず道具をどのように使うのかっていうのは大切なポイントなんですね。はい、明野さん。
ピノキオになるわけではないんですけど、いっぱいある気がするんです。で、私何にしてもこう喜びを持ってできるっていうのが自分の一番の、まあ、いいところかなっていう感じています。で、目に見えない賜物と見える賜物っていうのがあるような気がするんです。で、今ご人生歩んできて、困難、病気とか震災とかいろんな困難を通ってきたことで、自分で前の自分は困難じゃなかったのにこんな自分になれたなっていう、自分で驚きのような賜物がいっぱい出てきたんです。だからこれからが楽しみだなって思いますし、で、一番小さい時から私が一番の根っこのところは神様のお話を聞くのが大好きだったっていうところがずっとこう通奏低音のようにこう流れてて、それは今も変わらないことなので、これが一番大きな根源的な賜物かなっていう気がしています。
賜物を考えたらそれはとにかくプレゼントです。私たちが何かに得たものではないんです。求めることはできます、頼むことができます。しかし私たちの、まあ、何かに、ね、よるものではなくて一方的に神様が与えてくださるものだと、そういうことを特に私たちは覚えなければならない。そして違う賜物を違う人に与えるっていうのは、それは神様の戦略なんですね。はい。そしてヘブル人への手紙にまた戻ってまいりましょう。9節のところにやってきましたけれども、実節ではこのイエス・キリスト様について興味深い名前がまだ表現が出てくるわけですけれども、救いの創始者という、実は新教訳では、これはあの救いの創始者 にもなってますね、両方は。だけどフィンランド語ではですね、この頭の人という表現なんですね。その一番トップというそういう表現ですね。しかしこの方が完成されたのは苦しみによって完成されたと書いてあるわけですね。どういう意味で、または全うされたと書いてありますけれども、どういう意味で完成されたかというと、イエス様は当然神様としては完全なものであって、完成する必要は何にもないんですけれども、人間として私たちの救い主としてその使命のために完成する必要があったんですね。それは何であるかっていうと、苦しみ、苦しんでる人を助ける、救うためのできる人は苦しみを知ってる人じゃないとダメなんだと。だから18節ではこれをまとめて出てくるわけですけど、ご自分が試みを受け苦しまられたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのですと。イエス様はどのような試みを受けたでしょうか。福音書の中にはいっぱい出てくるわけですから、例えばマタイの14章の中にどういう試みに遭いましたか。 マタイの4章の1節から11節にちょっと読んでみましょうか。マタイ4章1節から11節まで、どこでしょうかね、今は。そこら辺でしょうね、はい。1節から11節まで。
悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の頂に立たせて
言った。神の子なら飛び降りたらどうだ。神があなたのために天使たちに命じると、あなたの足が石に打ち当たることのないように、天使たちは手であなたを支えると、書いてある。
イエスは言われた。あなたの神である死を試みてはならないとも書いている。
今度はイエスをイスラエルに、イエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての民にその栄華を見せた。
もしひれ伏してを立ち呼ぶなら、これをみんなに与えよう、みんな与えようと。
するとイエスは言われた。退けサタン、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよう、と書いてある。
そこで悪魔は離れ去った。すると天使たちが来てイエスに仕えた。
ありがとうございました。ここで基本的に3つの誘惑ですけれども、とにかく神様の聖霊はイエス様をこの誘惑を経験するためにそのアラノに導いてくださったんです。だから神様はこのイエス様、父なる神様はこのイエス様をこういう試練を通して完成させるプロセスに入れたわけですね。だからこれはたまたま、こういう誘惑がかかってきただけなくて、わざと私たちが受ける同じ誘惑をイエス様が通らんとダメですね。イエス様は負けませんでしたけれども、私たちを負ける私たちを十分理解できるんだと。この3つの誘惑は簡単に言ったら、1番目は優先順序のもんですね。食べ物、物質的なものは最も大切なのか、それとも神様の言葉に従うことがどっちが大切なのかと。この誘惑は私たちはいつもあの通りに毎日のように受けるわけですね。そしていつもそこに戦って新しい選択をするかしないのかということに合うんですね。2番目の誘惑は、あなたはクリスチャンのくせにこんなものもしますか。いや、もしあなたは本物のクリスチャン、こういうこともできるはずなんだと。というのは結局救いの確信に対する誘惑なんですね。もしあなたは神の御子ならば、この神殿の中から飛び降りなさいと。というのは悪魔はとにかく神様の子供であることに対する誘惑を私たちに毎日起こそうとします。もし皆さんは、いや私は平気なんだ、何のこの救いの確信について何の疑いもなかったならば、まずあなたはクリスチャンじゃないんだと私は断言できます。これは悪魔の戦略です。そしてだからイエス様はその そのことを私たちのためにも通らなければならなかった。私たちをそこからまた助けることができるためですね。そして3番目の誘惑は、当然悪魔は真っ赤な嘘を言うんですよ。この素晴らしい家、町を、世界をあなたに時期一つであげるんですね。絶対にあげなかったでしょ、もし時期をしたって。真っ赤な嘘なんですだけど、それはその誘惑じゃなかったんですね。六甲山の上に登ったら、そこから例えば大阪方面とか神戸方面の景色を見たらすごいと思うんですよ。ほんまにすごい。しかしそこから降りて、一軒一軒の家の中でそこで夫婦が争って、ね、いじめたりする、その現場を見たらまたちょっと違うんですよ。というと悪魔はイエス様にこの世の全てのひどさを見せて、これはあんたができるもんじゃないんだと、あんたはこれをみんなを救おうとして私の視野から取ろうとするんですが、これは無理なんですね。だから十字架のどころか、それはもう無理な話なんだと。私たちに対する使命に対する誘惑なんですね。とにかく、この町の伝道はもうダメなんだと、とにかく進まないんだと、そういうことを悪魔が言ってるわけですね。だけどイエス様はとにかく私はあなたに時期をしません、私はこの主に仕えるわけですね。だけどイエス様の誘惑はここで終わったわけじゃないですよ。そしてこれは一時的に、悪魔が出ていったけれども、今度は例えばこういう場面でしょ。ペテロは、あなたは神の一人子キリストなんだと素晴らしい信仰告白をしてから、そしてイエス様は、そうですね、私はこれから十字架の道に行かんとダメなんだと言ったら、ペテロは何ですか。絶対にそんなことは先生あなたに送ってはいけないですね。それは純粋な愛情からの言葉でしょ。そしてそこにイエス様は何を言ったんですか。サナレサダンと言うんですね。と言うと、誘惑は信仰の友、信仰の親友からというルートでもやってくるんだと。こういう人間的な感情よりも神様の言葉を大切にせんとダメですね。だけど私たちは簡単にその人間的な感情に流されてしまう傾向があるんですね。当然イエス様にとってはその他の誘惑がそのゲッセマネの戦いとか十字架の道の苦しみの中にはいっぱい出てくるわけですけれども、イエス様はあらゆる苦しみにおいて完成されたものです。だから私たちの経験する誘惑とか苦しみの中にはイエス様に理解できないものがないんです。一つもないんですよ。完璧に私たちを理解できるお方なんだと。そしてヘブル人の2章の12節と12節には面白い表現が出てきます。これはまた旧約聖書からの引用なんですけれども、私は皆を私の兄弟たちに告げよう。教会の中で私はあなたを賛美しよう。 これここの中ではその私というのは誰ですか、そしてあなたというのは誰ですか。この文脈の中を見てみると、2節の先にはこう言われます。誰が語るかというと、イエス様ご自身が語るんだと。そしてその引用は詩編22編からの引用なんですね。いかに詩編はイエス様ご自身の言葉なんだっていう、その大切なポイントもそこにあるわけですけれども、イエス様が何を誰に対して言うのかと、私というのはイエス・キリストなんですね。そしてあなたの兄弟、それは父なる神様の兄弟である人々に、あなたを伝えますね、皆を伝えます、神様の本質を伝えるわけですね。そして次、賛美の賜物がさっき出たんですけれども、教会の中で私は、つまりイエス・キリストはあなたその父なる神様を賛美しようというのは、礼拝って 何なんですか。この12節を見てみると、礼拝は賛美歌があって、祈りがあって、御言葉があって、賛美歌があって、説教があって、賛美歌があって、献金があって、祝祷があって、アーメンというもんですか。それは礼拝ですか。ここで、イエス様が教会の皆さんに父なる神様を伝えるんだと。それだけじゃなくて、イエス様は教会の皆さんと一緒に父なる神様を賛美するんだ、これは礼拝なんです。だから私たちはどういう意識で礼拝を守るかっていう意味では非常に重大なポイントだと思います。そしてこの13節では、いかに私たちは私と神様が私に与えてくださった子供たち、この密接なあまりにも親しい間から、私たちは神様の子供なんだと。そして14節の大切な言葉なんですけれども、主はまたその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼしたと。悪魔は死の力を持つ者と書いてありますね。そしてイエス様はその死によってこの悪魔に打ち勝った。ここで死という言葉の意味をもう少し考える必要があるんですね。聖書の中に死という言葉は二つの意味がありますね。私たちは普段死という言葉を使ったら、この肉体がなくなるっていう意味をしますね。しかし聖書のもともとの死の意味はそうではないんですよ。そのパラダイスで神様は何をアダムとエバに言ったのか、ここから食べたらあなたは必ず死ぬ、これは罪に対する処罰を受けるんだと。死には当然肉体的な死のほかには霊的な死と永遠の死、この3つの死があるんですね。命にも 肉体的な命とか霊的な命と、永遠の命、この3つが、あるわけですね。だから死という言葉の本質的な意味は、存在が続きながら罪に対する罰を受けるということなんです。それは死という言葉の意味なんです。どうしてそんなら死によって死に打ち勝つんですか。それはイエス・キリスト様が私たちが受けるべき罰を私たちに代わって受けたから、もはやこの悪魔は私たちに対して何にもできなくなってしまったんだと。すなわちその罰としての死が終わったから、もはや私たちには罰が来ないということですね。そのアダムとエバはその善悪を知る木の実を食べた時にはすぐどうなったんですか。死にましたか。死ななかった。やっぱり悪魔の方が正しかったということですか。悪魔はあんたたちは絶対に死なないと言ったでしょ。そして死ななかったでしょ、だからその死の死という言葉の定義は問題ですね。その瞬間に彼は霊的に死んだ。それは霊的に死んだっていうのはどういうことかというと、彼らは以前全く恥を経験したことがなかった。今恥を買うか、全く在籍感を経験したことがなかった。在籍感を感じるようになった。全く恐怖を感じたことがなかった。今恐怖を感じることになった。また神様に対する見方が完璧に変わっちゃうんですね。神様は恐ろしいものに変わってしまうんです。実際神様は全然変わらなかったんですけど、人が変わったんです。そしてもう一つは自分がじゃなくて、あなたのせい、このあなたはこの女を与えたから、それはあなたのせいだ、神様のせいでしょ、女はこれは蛇のせいだと、とにかく責任回避というのは霊的に死んだ人の特徴。政治の世界はそういうように今も動いてるんじゃないですか。いつも他の人のせいでしょ。そしてもう一つは、あなたはどこですか。神様はこのアダムとエバは隠れておったから知らなかったという意味ではないんですね。当然何もかも知っておられる方ですから。ただ本人たちは自分がどこから来てどこへ行くかもう分からなくなってしまった。だから霊的な死の特徴はその瞬間に出てきたわけですね。そして後から肉体的にも死んで、そしてもし神様の救いの恵みがなかったら、もうそのまんま永遠の滅びに、永遠の神様の裁きに行くわけですね。滅びっていうのは何か私たちの存在が終わるということではないんですね。神様が一旦人間を作るならば、それは永遠の存在なんですよ。必ず永遠の存在です。しかしその永遠の死の中の存在なのか、永遠の命の中の存在かというのは、そこにはその大きなポイントがあるわけですね。だからイエス様はこの罰としての死、それを受けたから、私たちはそれはもう受けなくてもようです。だから悪魔はもう私たちにこの死の恐怖を与えることができなくなりました。ところで15節を見てみると、一生が死の恐れにつながれて奴隷となっていた人々が解放してくださるんですね。この死の恐れっていうのは、皆さんは死が怖い？正直に答えてください。皆さんの中に死が怖いと思う人はちょっと手を挙げてください、やっぱり ここでちゃんと回避しているのにどうして手を挙げるんですか。このポイントは、ちょっと私の証しをさせていただきますけれども、私は二十歳で心臓病気にかかって、3ヶ月間はいつ死ぬかわからない状態だったんですね。そして、合わせて1年間もちゃんと入院しなければならなかったんですね。そしてそれは救われてから5年後の出来事なんですけれども、確かに怖かったんですね。人間って自分をうまいことは騙すことができますね。私はもしかしたら私は明日死ぬかもわからんと思ったことがよくあったんですけど、今日死ぬっていうことは一回も考えなかったんですね。だからいつも先延ばし、1日ぐらいはまだあるんだと。だいたいこれからあと50年でしょ。はい、50年でしょ。もう僕らはだいたい10年ぐらいかな。
いや、私は明日死ぬかも分かりません。
明日、はい。というように私たちは今いつも先延ばしにしてしまうんですけれども、イエス様は私にとにかくあなたが死ぬ前にあなたと一緒なんでしょ、そして死ぬ瞬間もあなたと一緒、そして死んだ後であなたと一緒なんだから別に心配しなくてもいいんだと、一人で死ぬ必要はない、何にもないんだと。だけどやはり死ぬ前の痛みとか病気とかそういうことが嫌でしょ、誰だって。そういう意味で死に対する恐れがあるわけですね。そこには非常に役に立つ方法があるんですね。私も治ってから20年間も家内を悩ませたんですね。ちょっとした風邪がちょっとした、インフルエンザにかかったらもう今再発で私は死ぬんだと家内にいつも言うんですよ。家内はもうゴリゴリでしょ。しかし20年そういうことが続いてから、とうとう私はそういう話をやめたんですね。なぜかというと、ある方がガンにかかっておった人と一緒に5年ずっと歩んでまいりまして、そしてその方が召されたところまで一緒にいて、これなら僕にもできそうなんだと。って言ったの、死ぬことはそんな難しくないよ、自分は何にもしなくてもいいよ。そしてそこにはちゃんとイエス様が迎えてくださるんですね。だからその死そのものを恐れる必要はないんですけど、死の前にその心理学的には痛みが誰だって嫌だとかそういうことはクリスチャンにあっても別にそれは罪には当たらないんですから、ご安心ください。だけど私たちの死は罰としての死はもう過去なんですよ。それは十字架の上で終わったんですよ。だから肉体的な死はクリスチャンにとってはもはや罰という意味が全然ないんですよ。それは信仰を持たない人にとっては依然としては罰なんですよ。私たちにとっては罰じゃないんですよ。なぜかというとイエス様は、イエス様だけじゃなくてパウロも一貫としては信仰を持っている人の死について死という言葉を使わずに眠るという言葉を使うんでしょ。ヤイルの娘は眠ってるんだと、ラザロは眠ってるんだと。いや 私たちは死んでるか眠ってるかそのくらい分かってるから、まあ、ヤイルの娘の周りの人々は嘲笑うでしょ。だけどイエス様の方がよく知ってるよ。またあのパウロはあのこの、まあ、あの眠ってることについて繰り返して言うんですね。あのキリストにあって死ぬという表現もないわけでもないんですけども、その以外にはあのクリスチャンの死をあの死という言葉は使わないんですよ、新約聖書。それは十字架のところではその死が終わったからです。だけど、まあ、あの現代の人間はあのとにかく死を恐れてるわけでね、まあ、あのその土曜日だったかな、国際的な自殺防止の日だったんですね。日本では4人に1人が、まあ、あの自殺を真剣に考えたことがあります。若者の場合では40%ぐらいですね。しかしあの自殺をしようとする人は全然死ということをもう考えないで、まあ、ただあの逃げたいっていう、あの母の胎の中には入れるとかそういう感覚は大体ですね。だから追い詰められた人は大体その、まあ、正当に考える余裕がないんですから、あのそういう人は理解すべきだと思いますけれども、まあ、その反面には私たちには命を与える種があるんで、そしてその方は17節で何をなさるかというと、この憐れみ深い忠実な大祭司となるために主がすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のためになだめの、なだめがなされるためなのですと。これはまたヘブル人への手紙の大きなテーマですね。これから展開されるテーマなんです。イエス様は大祭司なんだと、私たちの罪を取り除いた、そしてその取り除いたことを今その質天国で父なる神様のそばで私たちに適応してくださる、そういう大祭司であります。はい、時間がありましたからこれで終わりましょうけれども、またご質問がありましたらどうぞご自由に。